皆さんがお持ちの聖書を、旧約聖書、詩編23編のところをお開きいただきたいと思います。詩編の23編です。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。そう宣言したダビデのその言葉を前回私たちは皆さんと一緒に見たわけです。一体どのように私たちの生涯においてそのあらゆる状況の中で満足を見出すことができるのか、本当に満たされた人生を送ることができるのか、そのことについて私たちはこの私たちが愛してやまない詩編の23編から学ぼうとしているわけです。ダビデ自身がこの手紙を、この詩編を書いたその状況というのは、決して楽しみや喜びに満ちた状況の中でのことではありませんでした。前回も言ったようにダビデはその実の息子アブサロムによってその命を脅かされ、自分が住んでいた、治めていたそのエルサレムの都を自分の家臣と共に逃げていった、そんな中でこの詩編が書かれたというふうに言われています。そんな困難な状況の中で、自分が願っている方向へと自分の人生が進んでいない、そんな中で一体ダビデはどのように満足を見出すことができたんでしょう。一体彼はなぜそんな満足を持ったんでしょう。前回私たちが見たことは、彼がそのように満足を持った原因というのは、それは彼が神に焦点を当てていたからだということでした。一体神がどのような方であるのかということを彼が正確に理解し、また彼が神様との間に個人的な関係をしっかりと持っていたということをダビデ自身がよく分かったときに、その知識はダビデの上に正しい結論を導き出したわけです。どんな結論かといえば、それは私にはこんな素晴らしい神様がいてくださるから、私のことを個人的に気遣ってくださる羊飼いとして私を養ってくださるその神様がいるから欠けたところが全くないんだということだったわけです。彼が困難の中にあったとしたら、ダビデがこのような結論へと到達したときに、ダビデは主が愛してくださっているその羊に対して、主のものとされたその羊に対して、どんな時でも最善のものを与え続けてくださっていることを確信することができたわけです。これは神様がイスラエルの民を導かれたその方法でもありました。旧約聖書の申命記の2章の7節ではこんなことが記されています。事実あなたの神主はあなたのしたすべてのことを祝福し、あなたをこの広大な荒野の旅を見守ってくださったのだ。あなたの神主はこの40年の間あなたと共におられ、あなたは何一つ欠けたものがなかったと。神様おっしゃるんです。私はイスラエルの民をずっと導いた。そして私は彼らに必要なものを常に備え続けたって。モーセは言うんです。主はこの40年の間、あなたと共におられ、あなたは何一つ欠けたものはなかったって。このイスラエルの民が40年間荒野をさまよったそのことを知っている足の皆さん、よく考えてみてください。イスラエルには本当に欠けたものありませんでしたか？イスラエルの民も言ったじゃないですか。肉が欲しいって。違います？食べるものがない、水がない、何度も何度も言い続けたんです。不平不満を漏らし続けたんです。 けれども私たちが誤解してはいけないそのことというのは何かというと、神様は私たちに必要なものをすべて備えてくださるんです。必ずしも望むものがすべて与えられるわけではありません。だからダビデはこんなことを言いました。詩編の34編で聞いてくださいね。若い死も乏しくなって飢える。しかし主を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることがない。良いものに何一つ欠けることがない。私たちは良いものに欠けることがないんです。なぜならば神が私たちの羊飼いだから。神が私の、また皆さんの個人的な羊飼いだから。羊飼いはよく知ってるんです。私たちに何が必要であるのか、何が私たちに最善であるか、そしてそれを常に与え続けるから神様は言うんです。モーセは告白するんです。40年の間私たちには何一つ欠けたものがなかったって。その私には乏しいことがありませんという結論に達したダビデは、この後もう一つの私たちが人生のいかなる場面においても満足を見出すことができるその原則というのを教えてくれています。私たちが覚えなければいけないのは、私たちが神にこの羊飼いとして私たちをケアし、私たちを導いてくださる素晴らしい方を知らなければいけない。神に焦点を当てなければいけないことだけでなく、ダビデが言うのは、私たちは満足を得た生涯を送るために神の導きに信頼しなければいけないんだというんです。神の導きに信頼しないといけないと。皆さんと一緒に今日はこの部分を考えていきたいと願っています。私たちがダビデが言うように、神の導きに信頼を置くときに、私たちはどんな道を通っていたとしても、どんな困難な場面に遭遇したとしても、どんな悲劇を迎えたとしても、またはどんな喜びの場面に出会っていたとしても、常に変わることのない満足を持ってこの生涯を生きていくことができるように、そうなれるんだとダビデは教えているし、皆さんと一緒にそのことを学ぶことによって、私たちもダビデと同じようにこんな素晴らしい歌を心から歌うことができるようになりたいと、そう願っています。詩編23編はこのように歌います。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。今日私たちは2節と3節のところを見ていきます。そこで私たちに、ダビデは私たちが主の導きを信頼しなければならないということを教えるわけです。それをするならば私たちは満足の生涯を送ることができると。この2節と3節の中でダビデは私たちに細かく分けていくと、3つのことを持って主の導きを信頼しなければいけないんだということを教えているわけです。ですから早速その3つ見ていきたいと思います。まず1番目。ダビデは言うんです。神が私たちに休息を与えてください。休息へと導いてくださるから、私たちは神の導きに信頼しなければいけない。二節を見るとこのように書かれています。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われる。ここでは二つのことが記されていますですよね。憩いの右側に伴うということと、緑の牧場にふさせるということです。この二つのことは確かに表現の違いはあるんですが、それゆえに意味の違いも多少はあるんですけれども、 基本的には同じことを私たちに教えています。それは何か、それは神様が私たちに安らぎを与えるということです。神様が私たちに休息を与えるということです。この最初の表現、緑の牧場に伏させるというふうに出てくるわけですけれども、主は私を緑の牧場に伏させる。緑の牧場という言葉は、新鮮な、もう生えたばっかりの、すごい青々とした、その柔らかな草が一面に茂った、そんな丘を表すような表現です。そこで羊たちは食べ、そこで羊たちは安らぐ、そんな場所であったわけです。この表現をもって、ダビデはそこにいるの休息と、そして喜び、そういったものを表現しようとしています。実際にエルサレムの近郊、パレスチナにおいて、牧羊をしている、そういった人たちは、特に夏の間、本当に厳しい日差しの中、こういった緑の生い茂った丘を探すことが非常に困難であります。彼らは一つのところに出て行き、そこで羊たちに食べさせ、また次のところへ出て行き、また次のところへ出て行きと、様々なところを巡り巡って羊たちを養おうとしていたわけです。それゆえに、この緑の牧場というような表現をもって、ダビデが神様がいかに私たちを素晴らしい場所へと導いてくださっているのかということを、考えるときにダビデはよく分かってたんです。それがいかに困難なことであり、またそれがいかに素晴らしい祝福であるのかということ。私たちがこの表現を聞くときに、緑の牧場にふさせ、または憩いの右輪に伴わせという言葉を聞くときに、どういったことを想像するのか、皆さんがどう思われるかちょっとよく分からないんですけれども、私はこの学びをするまでこんなふうに考えてました。神様は私たちを緑の牧場にふさせ、また憩いの右輪に伴わせるがゆえに、私たちには食事や水分や、そういった私たちの日常に必要なすべてのものが与えられるんだというふうに考えたんです。わかります？食べるものに困らない。飲むものに困らない。そういう必要を神様が備えてくださるということが、ダビデが言いたかったことなんだと考えたんです。ところが、学びをしていくうちに気づいたことは、それがダビデの言いたかったことではないということです。一体ダビデはここで何を言いたかったんでしょう。2節を見たときに、そこには飲むって言葉も、食べるなんて言葉も出てこないですね。違います？ダビデが言いたかったのは、羊たちが緑の牧場でお腹いっぱいに食事をすることができるって言ってるじゃないです。だから乏しいことがないって言ってるじゃないです。特に、羊という動物は、横になりながら草をはむことがありません。食べるときは、立って食べてるんです。そうすると、ここでダビデが言う、私を緑の牧場にふさせっていうときに、ダビデが言いたかったことっていうのは、羊が緑の牧場で牧草を食べる姿を言いたかったんじゃないんです。そこで、安らいでる姿を言いたかったんです。同じことが憩いの右輪というのを言うことができます。私たちはここで、じゃあこの羊が緑の牧場に伏せられている、そこで寝かされているということがどういったことなのかを考えなければいけません。どういった意味があるのか。一体どんな時に羊は寝ることができるんでしょう。そんな風に安らぐことができるんでしょう。ある一人の仲介者、神学者がいるわけですけれども、その方は、牧師になる前に、ずっと長い間、ニュージーランドだと思いますけれども、牧羊家をしていました。その方がこの詩編23編に関して記した本があるわけですけども、そこにこんなことが書いてありました。羊が横になるために、4つの条件が揃わなければいけない。一つは、羊には安全が保障されてないと横になることができない。羊というのは非常に臆病な動物です。ですから、例えば遠くで 犬の鳴き声がするだけで、羊はビクッとして起き上がって、たちまちいろんなところに走り出そうとするわけです。臆病なんです。それゆえに彼らが横になって安心して寝ていくためには、安全が保障されてないといけなかったんです。二つ目の条件というのは、彼らの社会的プレッシャーからの解放です。こういうと何か大げさに聞こえますけれども、群れとなる動物の中には必ずしきたりがあります。しきたりというよりも力関係があります。ですよね。羊の社会も同じなんです。羊の群れがあるところには、そこには必ず力のあるものと力の弱いものとが出てきてしまうんです。もしそのような力関係があると何が起こるかというと、力のある羊は自分の力を誇示しようとするがゆえに、寝ている羊に向かって戦いを仕掛けていきます。そういった状況が至るところで見られると、羊たちは安心して寝ることができないわけです。横になれないんです。非常に面白いのは、このことを神様がエゼキエル書の34章のところで私たちにこんなふうに説明しているところであります。エゼキエル書の34章の15節、16節、また20節から22節までを見たときに、そこではこんな風に記されています。私が私の羊を飼い、私が彼らを生かせる、神である主の御告げ。私は失われたものを探し、迷い出たものを連れ戻し、傷ついたものを包み、病気のものを力づける。私は、こうですね、聞いてくださいね。私は、肥えたものと強いものを滅ぼす。私は正しい裁きを持って彼らを養う。また言うんです。それゆえ神である主は彼らにこうおされ、見よ、私自身、肥えた羊と痩せた羊との間を裁く。あなた方が脇腹と肩で押しのけ、その角で全ての弱いものを突き倒し、ついに彼らを外に追い散らしてしまったので、私は私の群れを救い、彼らが二度と餌食にならないようにし、羊と羊との間を裁くというわけです。つまり、良い羊飼いに牧されている羊の群れというのはどんな状況をもたらしているのか。神様はここで言うように、良い羊飼いは傲慢な力強い他の羊の餌を奪って食べているようなその羊を裁くんです。その羊を懲らしめるんです。そのように力の均衡を崩そうとするそういった者たちがいるならば、羊飼いは懲らしめるんです。そして必要ならばそれを取り除くんです。それによって何が起こるか。羊の群れには安らぎが与えられるんです。三番目に羊に必要だったのは、羊には、様々な、その羊に、こう、イライラを起こさせる原因というのが取り除かれている必要がありました。羊というのは、非常に、こう、表現すると、かなりかわいそうなんですけども、愚かで、臆病で、そして、こう、弱々しい動物でもあったわけです。彼らは、例えば、傷ついたりとか、しても眠ることができなかったし、また、様々な、こう、虫に侵されてしまったりとか、そういったようなことがある、あっても、なかなか、こう、ゆっくりと休むことができない、そんな動物でありました。つまり、羊飼いは、一頭一頭の羊を、しっかりとケアし、その羊たちが快適な状況で過ごすことができるように、働きをしていなければ彼らは安らぐことができなかったんです。そして最後に羊たちは十分に満足していなければ満腹になっていなければ安らぐことはありませんでした。立って食べ続けるんです。ダビデは言うんです。羊を飼っていたダビデはこう言うんです。主は私の羊飼い。この主は私を緑の牧場にふさせてくださる。確かにダビデは敵に追われていました。確かにダビデの生活は困難に満ちていました。けれどもダビデは言うんです。私は安全だった。なぜですか？彼は羊飼いをしてたんです。確かにダビデの周りには様々な人間関係の間でのトラブルというのがありました。 けれどもダビデは言うんです。私はそのような状況からも解放されてるって。神様が羊飼いだから。確かにダビデの周りにはイライラすることがたくさんありました。私たちの周りにもイライラすることたくさんあります。そんな中で言うんです。神様はそれらの中にあっても私たちに安らぎを与えることができる素晴らしい方だった。私たちをケアしてくださってるから。そして私たちが空腹で眠ることができないように、そんなような状態で放置される方ではないんだって。二番目の表現は、憩いの水のほとりに伴われるということです。先ほど言ったように、二つは一つのことを指しています。休息を与える、安らぎを与えるということです。憩いの水というのは、憩いの場にある水の流れのことを指しています。ですから、ここでもポイントとなっていることは、水の存在を言っているのではなくて、そこにいかに私たちを憩わせる、私たちに安らぎを与える、私たちに休息を与える場が神によって備えられているのか、そこへと私たちが導かれているのかということがポイントなわけです。事実、羊には大量の水は必要でありませんでした。ある文献を読んでいると、羊が一日の水量を、水分の量を保つために何が必要だったか。朝露に濡れた牧草を食べれば一日の水分も十分だったと書かれました。つまり、そんな大量の水があっても彼らがこうその渇きが癒されるからっていうことを言いたかったわけじゃないんです。ダビデが言いたかったのは、私たちがどんな困難の中にあっても、神様は私たちを憩わせることができる。私たちに安らぎを与えることができる。私たちに対して休息を必ず備えてくださっている方なんだということを、ダビデはここで言いたかったんです。そこへと、神は私たちを導いてくださっているんだと。ダビデはこんなふうに言います。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴わせてくださる。それはイザヤ書の40章の11節のところで言ったこんな言葉と同じ意味合いではないかと思います。イザヤ言うんです。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。そこには安らぎがあるんです。そこには神様が与えてくださる素晴らしいケアがあるんです。そうやって私たちは神の安らぎに信頼を置くことができるんです。たとえどんな状況の中にあっても。そのことをよく分かっていたがゆえに、ペテロは第一ペテロの中でこのことを言いましたよね。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。そうすれば、何が起こるんですか？神があなたのことを心配してくださってるから。だから大丈夫だって言うんです。イエス様は三条の説教の中でこう言いました。そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。なんで心配ないんですか？だって神様が私たちの必要を満たしてくださることを分かってるから、神様が与えてくださるのを私たちに対する憩いの場を備えるというその行為だったわけですね。ダビデはそのことをよくしてたんです。私は乏しいことがない。それゆえに神様は私を休息の地へと導いてくださってる。どんな困難の中でも安らぎが備えられているんだって。それが分かってたがゆえに、ダビデは困難な状況の中にあっても満足を見出すことができたんです。心に、現代的な表現をすれば、心に余裕があったんです。 ありとあらゆる問題に追われてしまって、どの場においても安らぐことができない、そんな状況へとダビデは自分を追いやったことはなかったんです。だって神様の安らぎを知ってたから。私たちがダビデと同じように神様が与えてくださるその安らぎを知るときに、私たちも今生きているこの人生において満足を見出すことができます。疲れ果ててしまって、もうこれ以上先に進んでいくことができないと、そういうふうに思い悩むことがあるかもしれません。けれども、私たちは神の前に安らぎを見出すことができるんです。イエスも言うじゃないですか。誰でも重荷を負っている人は、私のもとに来なさいと。神様は私たちに安らぎを与えようとしているんです。そこへと導いてくださっている。それを信頼するかしないか、それは私たちの問題です。困難な時にダビデは神を信頼したんです。2番目にダビデが教えることは、それは神が私たちに再生、再び生きるですね、再生を与えてくださるゆえに、私たちは神の導きを信頼しなければいけない。休息を与えるだけじゃないんです。安らぎを神様は私たちに与えるだけじゃないんです。神様は私たちを再び素晴らしいものへと変えることができるんだというんです。再生することができるんです。安らぎという言葉の中に、落ち着きや、安心感、平安みたいなものがあるとするならば、この再生という言葉には、新鮮さ、回復だとしたら、新生なんていうふうに言うことができるような、そんな意味合いが含まれています。私たちがさまざまな問題に陥るとき、私たちの心はくじけます。違います？なんでこんなことが起こるんだろうと言って悲しみに満ち溢れます。溢れますよね皆さん。私も満ち溢れます。そういうときたくさんあります。だってどうしたらいいのかわからないから、目の前はそれこそ本当にお酒真っ暗な状態で、どうやってこの後生きていったらいいのかわからないというような状況に私たち出会うことたくさんあります。この詩編がなぜ私たちに慰めを与えるのか、いろんな理由があるんですけれども、その一つはこの言葉にあるのかなとふと思いました。なぜならばダビデは言うのは、主は私の魂を生き返らせるんだって言うんです。こう言うと表現悪いかもしれないんですけども、生き返らせるって言葉が使われているからには、何がその前に起こってたかって言ったら、ダビデの心は死んでたんです。違います？詩編を見ていくと、私たちよくわかるのは、ダビデの歌を見ても、その他の人たちの歌を見ても、今日は先ほどお読みした77編を見ても、わかるのは、詩編の人たちは神様の前に苦しみを訴えているんです。神様どうしてですか？神様私はなんでこんな困難を味わうんですか？あなたは一体どこにいるんですか？という言葉を神の前に投げかけ続けるんです。違います？私たちも同じです。問題が起こった時に、その問題は時に私たちの心から喜びを奪い取ってしまうんです。それらの問題は私たちの心に苦しみを与えるんです。そして私たちにはまるで希望が全くないかのような思いを思い起こせ、そして私たちに落胆の生涯を歩めと、そのように解き伏せようとするんです。けれども、なぜ慰められるか。だってダビデ言うじゃないですか。私たちの羊飼いは何をするんです？私たちの魂を。ダビデが言っているのは、私たちすべてを。頭の先から足のつま先に至るまで。そのすべてを蘇らせてくださるんだ。最も素晴らしい状態へと立ち返らせてくださるなって。それが神様が約束していることなんです。それが羊飼いとしての神様が私たちに与えてくださる。私には乏しいことがないというその根拠でもあるんです。なぜならば、どんな困難の中にあっても、神様は私たちに新しい思いを、 素晴らしい状態に神様は私たちに変える力を私たちに与え続けてくださるからです。ソロモンは箴言の18章の14節でこんなことを言っています。人の心は病気をも忍ぶ、しかしひしがれた心に誰が耐えるだろうかと。この言葉を見て、また聞いて、この話と何の関わりがあるのかと思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、文語訳の聖書はこの箇所をこんな風に訳しています。人の心はなおその病を忍ぶべし、されど心の痛めるときは誰かこれに耐えんよ。ひしがれた心にって訳されている部分が、文語訳の聖書では心の痛めるときはというふうに訳されています。原文を見てみると、このように文語訳の解釈をした方が良いんだろうというふうに思うわけですけれども、何を言っているのか。心弱っているときというのは何もかもが辛いじゃないですか。違います？心がしっかりとしているとき、病は気からなんていうわけですけれども、心がしっかりとしているときは、どんな辛い状況の中にあっても私たち何とか進んでいこうと力を持って忍耐を持って進んでいくことができるわけですけれども、それが続いていくときに私たちの心がだんだんと弱っていく、心が痛められていく、そんなときに私たちはわずか小さな事柄であってもそれに耐えることができないように力をなくしてしまう。私たちの神はその痛みを知っているんです。私たちの神はその苦しみを知っているんです。ダビデの神はそのように痛みを持っている者に対して、私はあなたをもう一度以前のように、いや以前以上に素晴らしい状態へと変えるって、そこへと私は導くんだって言っています。パウロ自身も弱さを感じた時がありました。さまざまな困難が彼を襲いました。肉体的なものもあり、精神的なものもたくさんありました。彼はさまざまなところで、彼が伝道し立てていった教会の人々のことを思い、その人たちのことを考えるがゆえに心配し、心遣いをしました。そんなパウロは自分の弱さを覚えたときにこんなことを言いましたよね。私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱いときにこそ私は強いからです。第2コリントの12章の10節のところですけれども、なんでそんなことを言ったんですか。パウロはよく分かってたんです。私を生き返らせることができる、私の弱さの中にあって神の力が存分に発揮させる、そのように神様は私のうちに働いてくれることをよく分かってたんです。だからパウロは言うんです。私が弱い時にこそ私は強いって。私たちが喜びに満ちた生涯を、満足に満ちた生涯を送るために、私たちは神様の導きを信頼しないといけません。神様が私たちを生き返らせてくださる、再生してくださる、その働きに信頼を置かなければいけないわけです。それを見ていくときに私たちは、そこに信頼を置くときに私たちはどんな困難の中にあっても、どんな喜びの中にあっても、満足を持って進んでいくことができるようになります。パウロは、ローマ人の手紙の8章のところでこんなことを教えていました。皆さんがよくご存知の御言葉です。ローマ人の8章の28節を見ると、こんなふうに書いています。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。何のためにするんですか、神様これは。何のために神様はありとあらゆることを働かせて私たちの益としてくださるんでしょう。どの目的なんでしょう。そのことがその2節だと30節のところに書かれています。 神様言うんです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人を義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。何を言ってるんでしょう。神様は私たちが最高の状態、神に似たものとなる、その栄光に帯びた姿に私たちが似たものとなるという、その目的のためにありとあらゆることを私たちのために働かせてくださっているんだということです。神様は私たちを導いておられるんです。神様は困難の中に私たちを置いてくださって、私たちがより神に似たものとなることができるように私たちを鍛えてくださり、私たちを助けてくださっているんです。そしてその中にあって私たちが落胆しかけたとしても、いや、落胆したとしても、神様に信頼するその魂を神様は再び強いものへと変えることができるんです。3番目に、ダビデは、神の導きに信頼しなければならない、その理由として、神様が私たちを義の道へと導いてくださるということを挙げます。神が義の道へと私たちを導いてくださるから、私たちは神に信頼することができるんだと。3節の後半の部分でダビデはこう言いました。皆のために私を義の道に導かれますと。この導くというふうに使われているこの言葉は、旧約聖書の中でよく神様がイスラエルの民をエジプトから導き出した、そのことを指して使われる言葉です。実際にこの神の導きということを考えるときに、私がこの学びをしている間中考えてやめることができなかった箇所があります。それが出エジプト記の14章です。出エジプト記の14章には何が書かれているか、皆さんがよくご存知のことが書かれています。それは神様がイスラエルの民のために航海を2つに分けられて、海の中をイスラエルの民が通り抜けていく、その記事が書かれている。それが出エジプト記の14章です。非常に有名な箇所です。皆さんも、たとえこの箇所を読んだことがなかったとしても、そのことについて聞いたことがあるのではないかと思います。けれども、もし、私たちがこの出エジプト記の14章を注意深く読むことがなければ、私たちは大切なことを見逃してしまうことがあるんです。多分皆さんは、これ私がそういうふうに思ってたんで、皆さんもそうなのかなと思うんですけれども、皆さんはこんなふうに考えてらっしゃるように思うんです。今想像してくださいね。出エジプト記のこの記事を。イスラエルの民はエジプトから出てきました。ですよね。イスラエルの民の前には神様が昼は雲の柱、夜は火の柱を持って彼らを導いたわけです。彼らはエジプトから出て行って、この航海のところにやってきました。ですよね。海があってなかなか先に進むことができない、そんな状況の中に彼らは置かれていました。そうすると遠くの方にエジプト軍がやって追っかけてやってくるのが見えたわけです。そして人々はパニックした。そう想像されます？そう想像されてたら、もう一度この出エジプト記の14章を見直す必要があるんです。実は、エジプトを出た後、イスラエルの民は、この海を渡ったこの航海越えのその場所から遥か遠くのところまで旅をしていました。地図があればもう少し分かりやすいのかもしれませんけれども、エジプトを抜けて、ずっと、こう、南下していくわけですね。そしてかなりのところまで来たんです。ところが、そこまで行った時に、神様はこんなことをおっしゃっています。14章を見ると、こういうふうに書いてあります。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に、引き返すように、言いなさい。聞きましたか？引き返しなさいって言うんです。わざわざエジプトから散々逃れて、これまで時間かかってきて逃れてきたわけです。なのにもう一回エジプトの方に向かって帰っていきなさいって言うんです。神様は。不思議でありません？イスラエルのためは絶対に不思議に思ったはずです。どこかで U ターンしてるわけです。あれ、 道間違えたのかなと思うことはなかったかもしれないけれども、何のために戻るんだろうと不思議に思ったはずなんです。そして、この航海を渡るその場所にやってきたときに彼らは、いやどうしよう、海で塞がれてしまったと思って振り返ると、エジプト軍が迫ってくるわけです。間違いなく、もし私がその場にイスラエルの民としていたら、こう言ってます。神様、あなた一体何を考えてるんですかと。あなたは私が滅びるために、こうやってわざわざ U ターンさせたんですか？思いません？もっと距離があったんです。もっと逃げ切ることができた。そのだけの距離があったんです。なのになんで神様、もうエジプト軍に迫ってるじゃないですか。私の命はもう、あと少ししかない。なんてひどい神様なのと思ったかもしれません。けれども、神様にはちゃんと計画があったわけです。確かに人々はパニックに陥ったかもしれません。なんでこんなことが起こるんだ。なんでこんな状態に私は置かれなければいけないんだって悩んだかもしれないけれども、神様はちゃんと分かって計画を持って彼らを導いてたんです。違います？なのでこのことを通して神様は何を成したのか。神様はこんなことを言います。4節なんかを見ると14章の。そこでこのように書いてありますね。パロとその全軍を通して私は栄光を表し、エジプトは私が主であることを知るようになる。この後もこのような記事は何度かこの14章の中に書かれています。18節にも。私が栄光を表すとき、エジプトは私が主であることを知るのだ。どんなときに栄光を表したんでしょう。神様が航海を分けられて、イスラエルの民がそこを渡っていって、そしてエジプト軍が閉ざされていく、その波に飲まれて、壊滅していくときに、この当時生きていた多くの人々は、イスラエルの神がどれほど偉大な方なのかを知ったわけです。またイスラエルの民は、この方がどれほど偉大なのかを目の当たりにしたがゆえに、どんなことが起こったか、14章の一番最後にはこんなふうに書いてあります。イスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる道からを見たので、民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。神様は何の計画もなく私たちに困難を与えるんじゃないんです。神様は私たちが何らかの人生の大きな問題にぶつかったときに、あ、しまった。私はそれは知らなかった。なんていうことは絶対にないんです。神様は導いておられるんです。私たちを。どんな道に導いてるんでしょう。ダビデが言うのは、神様は私たちを義の道へと導いてくださって言っています。それは単にこの私たちが導かれるその道が正しいということを言っているのではなくて、その先にあるのが一体何かということを指しているんです。つまりこの道は神の義へと向かっている道なんです。神様の義が表される道なんです。あまりも多くの時に私たちは、愚かな羊と同じ行動をとります。どんな行動をとるのか。羊は一度何か羊自身に幸福をもたらすものがあると分かるならばそこへと行き続けるんです。だから牧草地へと行った時に良い羊飼いに飼われてない羊の群れは何をするかというとその牧草地を瞬く間に廃墟にします。草を食べ尽くすんです。そしてその場をその歩き続けることによって非常に荒れたものとし、その排泄物によって汚れたものにするんです。ちゃんと導かれないと。だって羊は自分がそこに餌があるって分かってるから、そこに向かってずっとまっすぐに進み続けるんです。そこにしか行けないんです。また、一度食べ始めるとやめることを知らないんで、その草がある方向へと向かってずっと進み続けていくわけです。だから、はぐれてしまったり迷ったりするわけです。ところが良い羊飼いに牧されている羊はどういうふうになるか。その羊がその羊飼いがその羊たちを導いていくわけですね。必要な正しいところへ。その土地が荒らされることがないように。その羊たちが迷い出ることがないように。どんな道を？羊たちが望む道ではないかもしれません。だって羊はそこにいて食べ続けたいんだから。けれども羊飼いは正しい道を知って。 何が最善であるかを分かって私たちを導いてくださいます。私たち人間も同じように自らの欲望を満たそうと、自分にとって最善である道を考え、その道に進んでいないと私たちは神に向かって言うんです。神様、あなたは分かってないですって。神様、あなたは本当に私の必要分かってますか？私に必要なのはこのことなんです。私に必要なのはあのことなんですって言って、神様が与えようとしている良いものを拒むんです。けれども、ダビデは知ってたんです。神が良い羊飼いであるってこと。義の道へと彼を導いてくださってるってこと。愚かで迷い出る。そんな羊に対して、神様は、私の道に従ってきなさいと、そう呼びかけておられるわけです。だからイエス様が、弟子たちに向かって、もし私の弟子となりたかったら、自分を捨て、私に従ってきなさいって言ったその言葉の意味わかるじゃないですか。違います？私たちは自分自身の願望によって生きようとしてはいけないんです。私たちは自らを捨て、羊飼いのその声に耳を貸さないといけないんです。ヨハネの福音書の10章のところで、イエスはこんなことを語っています。誠に誠にあなた方に告げますと言って、この部分が始まるわけですけれども、イエス様はこう言います。しかし門から入る者はその羊の牧者です。2節からですね。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので、彼についていきます。私たちの羊飼いは、私たちの前に立って私たちを呼んでおられるんです。こっちに来なさいって。神様が、示しておられるその道を歩んでいきなさいって。どうやってですか？この御言葉を通してです。私たちのうちに与えられている聖霊を通してです。神様は私たちに呼びかけているんです。私の示す道を喜んで歩みなさいって。ダビデはよくそのことを分かってたんです。ダビデはその道に進んでいこうと神様を信頼してたがゆえに実践していた。これでもう終わりますけれども、23編の3節の後半部分、その頭に非常に大切な言葉が記されています。皆のために。皆のために。なんで神様はこんなに素晴らしい技を私たちにしてくださるんでしょう。それは変わることが本当にないんでしょうか。ダビデはこの小さな言葉を持って、私たちにその確証を与えてくれるんです。神様はなぜ私たちを導いてくださるんでしょう。なぜ私たちに最善を与えてくださるんでしょう。どんな時でも最善が与えられているって私たちは安心してそれに確証を持つことができるんでしょう。それは神様ご自身の名誉のために神様がそれをするからです。羊飼いが良い羊飼いとなるためにはその羊たちが良い状態でいなければいけません。それと同じように、神は私たち羊を、神の羊を良いように保つことによって、神がいかに素晴らしい羊飼いであり、いかに素晴らしい神であるのかを証明しようとしておられます。神様はご自身の栄光のために全てのことを行われます。そのことは、今日引用箇所でもう読むことはしませんけれども、いくつか詩編の箇所が、皆さんの前にも記されています。旧約聖書の中には皆というその言葉と神の栄光というものの密接な関係というのを非常に多く記している場所があります。そして神様はこのご自身の栄誉のためにありとあらゆることをされるんです。必要なこと、神が神でなくなることがあるでしょうか。神がその素晴らしさを放棄することがあるでしょうか。 私たち人間が神の前に可愛い、愛すべき、愛おしい羊でなくなることはたくさんあります。違います？でも、神様が素晴らしい方、偉大な方でなくなることは絶対ないんです。だから、たとえ私たちがどんな状態に置かれても私たちは安心することができるんです。だって私たちが神の民とされているならば、その民のために神様はご自身の名をかけて最善のことをなしてくださるから。絶対に。疑う余地なく。神の栄光は守られるべきものであり、神様はそれを必ず守る方である。聖書全体はそのことを私たちにそれを教えるんです。一体どうやって私たちは満足を保ち続けることができるんでしょう。私たちは羊飼いを知る必要があります。神に焦点を合わせ、神のことを忘れることなく、素晴らしい方が私たちをケアしてくださっていることを忘れてはいけません。それと同時に私たちは、神様が確かに私たちに安らぎを与えようとし、私たちに、その弱り切った私たちに新鮮な力を与える、そんな再生の働きをなしてください。そして私たちが神に喜ばれる正しい道を歩むことができるように、私たちの先頭に立って私たちを呼んでくださっているんです。こっちに来なさいって、私が導くその道に従ってきなさいって。ダビデはそのことをよく知っていたがゆえに、困難の中で私は満足するって、そう言ったんです。パウロもそのことを知っていたがゆえに、私は満足する秘訣を学んだんだって言うんです。願わくば私たち一人一人がその秘訣を同じように学ぶことができるように、それを適用して、時に困難に満ちた、時に悲しみに満ちた、時に辛さに満ちたこの生涯を歩んでいくことができればと切に願います。お祈りしましょう。愛する父なる神様、なんと愚かな羊たちにあなたは素晴らしい恵みを与えてくださっていることでしょう。私たちはそれが不思議でしょうがありません。見捨てられても当然な、汚れ果てたものであったにもかかわらず、あなたは私たちをあなたのものとし、私たちに最善を与えようとしてくださっています。神様、どうぞ私たちがそのことを忘れることなく、あなたに信頼して、あなたが願っておられる言葉に耳を傾け、その方向へと進んでいくことができるように、私たちのうちに働きかけ続けてください。一人一人があなたを忘れることなく、あなたの素晴らしさに感謝し、満足を持って生きることができるように、それをあなたがもうすでに整えてください、与えようとしてくださっていることを心から感謝して、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。